お元気ですか？3分間心のティータイム、特本寺テレフォン法話、その第1119話です。平成13年の大相撲夏場所表彰式、当時の小泉首相は、痛みに耐えてよく頑張った、感動した、と叫びました。その時優勝した貴乃花は、14日目に右膝を負傷したものの、千秋楽出場を強行。本割で武蔵丸に敗れ2敗で並ばれましたが、決定戦で勝ったのです。しかし、貴乃花は翌場所から7場所連続休場をして、再び賜杯を抱くことのないまま、10場所目に引退しました。時は過ぎ、平成29年春場所を稀勢の里は新横綱として迎えました。しかし、13日目に左肩を負傷し、テーピング姿で出場。千秋楽の本割で照ノ富士を破り2敗で並ぶと決定戦でも下しました。本人も決定戦ではありえない力が出たというほどの奇跡の逆転優勝を果たしたのです。新横綱での優勝は貴乃花以来4人目という快挙でした。19年ぶりの日本出身横綱の活躍に相撲ファンならずとも日本中が開催を叫びました。一方、貴乃花の時の強行出場とあまりにも状況が似ていることに、稀勢の里の将来を危惧する声もありました。そしてこの度、それが現実となったのです。大相撲初場所、初日から4連敗の稀勢の里は引退を表明しました。劇的優勝後は、8場所連続休場を記録するなど、15日間解禁したのは2場所のみで、在位中の成績は36勝36敗97の休みでした。武器である左腕に力が戻らず、貴乃花と同じ鉄を踏むことになりました。その人柄である責任感が強く、我慢強さゆえに、怪我を押しても出場する以外に選択肢がなかったことは容易に想像がつきます。日本出身横綱への周囲の期待も少なからず肩にかかっていたことでしょう。貴乃花の横綱昇進時の口上には、不赦神妙という言葉が入っていました。これは法華経にある仏語で、仏道のためには神明を惜しまないということです。横綱は位が下がることはなく、後がない立場です。今、この一番に全力を尽くすことはもちろんのこと、命を懸ける思いで立ち向かうのだという覚悟が求められます。稀勢の里とて、怪我さえしなければ横綱としてもっと力を発揮できたはずなのにと、どれほど悔しかったことでしょう。それでも引退の弁は、私の相撲人生において一辺の悔いもございませんというものでした。2年前の絶体絶命からの逆転優勝は、まさにこれで命が耐えても構わないという覚悟がもたらした結果でしょう。17年間の現役生活で自他ともに認める最も輝いた瞬間を持った人に悔いがあるはずはないと納得しました。私たちの命もやり直しが効かないという点では後がない横綱と同じですが、果たして人生の引退の時、一辺の悔いもないと言い切れるでしょうか。それではまた2月1日よりお耳にかかりましょう。